その後、降りよう。二人は一度に跳ね上がってドアを飛び出して改札口へ駆けていきました。ところが改札口には明るい紫がかった電灯が一つついているばかり、誰もいませんでした。そこら中を見ても駅長や赤帽らしい人の影もなかったのです。二人は停車場の前の水晶細工のように見えるイチョウの木に囲まれた小さな広場に出ました。そこから幅の広い道がまっすぐに銀河の青光の中へ通っていました。先に降りた人たちはもうどこへ行ったか一人も見えませんでした。二人がその白い道を肩を並べていきますと、二人の影はちょうど四方に窓のある部屋の中の二本の柱の影のように、また二つの車輪の矢のように幾本も幾本も四方へ出るのでした。そして間もなくあの汽車から見えたきれいな河原に来ました。カンパネルラはそのきれいな砂を一つまみ手のひらに広げ、指でキシキシさせながら夢のように言っているのでした。この砂はみんな水晶だ。中で小さな火が燃えている。そうだ、どこで僕はそんなこと習ったろうと思いながら、ジョバンニもぼんやり答えていました。河原の小石はみんな透き通って、確かに水晶やトパースや、またくしゃくしゃの終局を表したのや、また角から霧のような青白い光を出す鋼玉やらでした。ジョバンニは走ってその渚に行って水に手を浸しましたけれども、怪しいその銀河の水は水素よりももっと透き通っていたのです。それでも確かに流れていたことは、二人の手首の水に浸ったとこが少し水銀色に浮いたように見え、その手首にぶつかってできた波は美しい輪郭を上げてちらちらと燃えるように見えたのでも分かりました。川上の方を見ると、ススキのいっぱいに生えている崖の下に白い岩がまるで運動場のように平らに川に沿って出ているのでした。そこに小さな5、6人の人影が何か掘り出すか埋めるかしているらしく、立ったりかがんだり、時々何かの道具がピカッと光ったりしました。行ってみよう。二人はまるで一度に叫んでそっちの方へ走りました。その白い岩になったところの入り口に、プリオシン海岸という瀬戸物のツルツルした表札が立って、向こうの渚にはところどころ細い鉄の欄干も植えられ、木製のきれいなベンチも置いてありました。おや、変なものがあるよ。カンパネルラが不思議そうに立ち止まって、岩から黒い細長い先の尖ったクルミの実のようなものを拾いました。
クルミの実だよ。空はたくさんある。流れてきたんじゃない、岩の中に入ってるんだ。
大きいね、このクルミ。倍あるね。
こいつは少しも傷んでない。早くあそこへ行ってみよう。きっと何か掘ってるから。
二人はギザギザの黒いクルミの実を持ちながら、またさっきの方へ近寄っていきました。左手の渚には波が優しい稲妻のように燃えて寄せ、右手の崖には一面銀や貝殻でこさえたようなススキの穂が揺れたのです。だんだん近づいてみると、一人の背の高いひどい金眼鏡をかけ、長靴を履いた学者らしい人が手帳に何かせわしそうに書きつけながら、ツルハシを振り上げたりスコープを使ったりしている三人の女子らしい人たちに夢中でいろいろ指図をしていました。
そこのその突起を壊さないように、スコープを使えたまえ、スコープを。おっと、もう少し遠くから掘って。いけないいけない、 なぜそんな乱暴するんだ。
見るとその白い柔らかな岩の中から大きな大きな青白い獣の骨が横に倒れて潰れたというふうになって半分以上掘り出されていました。
そして気をつけてみるとそこらには蹄の2つある足跡のついた岩が四角に10ばかりきれいに切り取られて番号が付けられてありました。
君たちは参観かね。
その大学士らしい人が眼鏡をキラッとさせてこっちを見て話しかけました。
クルミがたくさんあったろ。
それはまあざっと120万年ぐらい前のクルミだよ。ごく新しい方さ。
ここは120万年前第3期の後の頃は海岸でね。
この下からは貝殻も出る。
今川の流れているところにそっくり塩水が寄せたり引いたりもしていたのだ。
この獣かね。
これはボスと言ってね。
おいおい、そこを鶴橋はよしたまえ。
丁寧にのみでやってくれたまえ。
ボスと言ってね。今の牛の先祖で昔はたくさんいたさ。
標本にするんですか。
いや、証明するにいるんだ。僕らから見るとここはつい立派な地層で120万年ぐらい前にできたという証拠もいろいろ上がるけれども、僕らと違ったやつから見てもやっぱりこんな地層に見えるかどうか、あるいは風か水やがらんとした空かに見えやしないかということなのだ。
わかったかい。
けれども、
おいおい、そこもスコープではいけない。そのすぐ下に肋骨が埋もれているはずじゃないか。
大学士は慌てて走っていきました。
もう時間だよ、行こう。
カムパネルラが地図と腕時計を比べながら言いました。
ああ、では私どもは失礼いたします。
ジョバンニは丁寧に大学士にお辞儀しました。
そうですか、いや、さよなら。
大学士はまた忙しそうにあちこち歩き回って監督を始めました。
二人はその白い岩の上を一生懸命汽車に遅れないように走りました。
そして本当に風のように走れたのです。息も切れず膝も熱くなりませんでした。
こんなにして書けるならもう世界中だって書けれるとジョバンニは思いました。
そして二人は前のあの河原を通り改札口の電灯がだんだん大きくなって、まもなく二人は元の車室の席に座って今行ってきた方を窓から見ていました。
8. 鳥を取る人。
ここへかけてもようございますか。
ガサガサしたけれども親切そうな大人の声が二人の後ろで聞こえました。
それは茶色の少しボロボロの外套を着て白い切れで包んだ荷物を二つに分けて肩にかけた赤ひげの背中のかがんだ人でした。
ええ、いいんです。ジョバンニは少し肩をすぼめて挨拶しました。
その人はひげの中でかすかに笑いながら荷物をゆっくり網棚に乗せました。
ジョバンニは何か大変寂しいような悲しいような気がして黙って正面の時計を見ていましたら、ずっと前の方でガラスの笛のようなものが鳴りました。
汽車はもう静かに動いていたのです。
カムパネルラは車室の天井をあちこち見ていました。
その一つの明かりに黒いカブトムシが止まってその影が大きく天井に映っていたのです。
赤ひげの人は何か懐かしそうに笑いながらジョバンニやカムパネルラの様子を見ていました。
汽車はもうだんだん速くなってススキと川とカールがある窓の外から光りました。
赤ひげの人が少しおずおずしながら 二人に聞きました。あなた方はどちらへいらっしゃるんですか。
どこまでも行くんです。
ジョバンニは少し決まり悪そうに答えました。
それはいいね。この汽車は実際どこまででも行きますぜ。
あなたはどこへ行くんです。
カンパネルラがいきなり喧嘩のように尋ねましたので、ジョバンニは思わず笑いました。すると向こうの席にいた尖った帽子をかぶり大きな鍵を腰に下げた人もちらっとこっちを見て笑いましたので、カンパネルラもつい顔を隠して笑い出してしまいました。ところがその人は別に怒ったでもなく、頬をピクピクしながら返事しました。